キオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、今まで散々お伝えしてきた通り、先日の土曜日はクライストチャーチでジャパンフェスタ EX2024 を開催しました。今日はそのお話をします。年に2回日本のお祭りみたいなイベントをやっているんですけど、毎回イベント中はこう精神的にはかなり追い込まれるんですよね。一日中走り回ってるし、座ることってほとんどなくて、食事も全くしない状態なんですけど、体が疲れたという感じはしないので、ただただ精神的に辛いんです。でも終わるとやってよかったなぁと思うし、半年後の準備を始めなきゃって思ってます。何度もこのポッドキャストで伝えてますけど、このジャパフェスってなんだか知らない人もいるみたいなので、少しだけお話しします。このイベントは日本の伝統文化とポップカルチャーを、ニュージーランドのローカルの人に楽しんでもらいたいっていうイベントです。特にポップカルチャーコンテンツには力を入れていて、ウェブサイトでもフォーカスしてますっていう文字が並んでる通り、本当にこのポップカルチャーに力を入れてるイベントです。なので漫画とかアニメとかが好きな人が多く集まってきます。コスプレイヤーたちも集まってきます。漫画とかアニメの関連の展示、あと初音ミク展ですね。面白いものだと、今回は日本の銭湯に描かれている大きな絵を描く絵師ですかね、来場していただいてライブで絵を描いてもらいました。他には東北地方の特産品とか、これはですね、宮城県のホヤを有名にしようと活動しているホヤのアイドル、ホヤドルの萌えさんがいらっしゃって、すごくアピールしてました。これ本当にすごくって、さすがアイドルだなって感じで、野外のステージで歌ってもらったりしたんですけれども、本当にこう引きつけるんですよね。なんて言うんだろう、みんながこう笑顔になるっていうか、まあ音楽もすごいんですけど、こう耳につく音楽、この言葉は悪いのかな、本当にこう一回聴いちゃうと誰でもこうハミングできるような音楽で、歌で、なんかこうそのコンサートの後はみんなが同じような歌を歌ってて、ほやほやほやほやほやほやほやほっていうやつなんですけど、まあそういった歌をみんなが歌ってて面白かったです。で、その彼女も東北ブースでほとんど過ごしてもらって、まあ来る、ファンとか、今回そのステージを見てファンになりましたとかいう人の対応をしてもらってたんですけど、本当にずっとこう、なんて言うんだろう、笑顔で接することはもちろんなんですけど、ツーショット写真とか、そういうのももう気軽に応じてくれて、すごくお話もしてくれるんですよね。これどうですかとか、なんとか良かったですよって言われると、いや本当ですかとか言って、ホヤ食べたことありますかみたいな、そんな話をこう、すごくやってくれて、うん、これ本当に良かったなと思ってました。あとは、アニメ上映も毎回毎回やってますけれども、アニメ上映とか、あとはローカルアーティストですね。ローカルアーティストってどういうのかっていうと、アーティストたちが自分たちの作品を持ち寄ってその場で販売するっていうものなんですね。なので買う側から見れば、入場券を払って、買い物に来ましたみたいな、そんな感じなので、どういうことなんだろうって感じだったんですけど、最初は。でもそんなことはもう普通で、アーティストたちっていうのは誇りを持ってやっているんだと思うんですよね。で、入場券を払ってまでも買い求めてくれる人たちにサービスをしていくという感じで、そのアーティストブースはもう本当にすごい、なんて言うんだろうな、 コスプレイヤーたちがいっぱい集まっていて、その場でメイキャップをしたりとか、そういったグッズを売ってたりとか、描いた絵を売っていたりとか、本当にこう、ちょっとね、日本のお祭りとはちょっと違う感じの雰囲気です。なかなか面白いです。それ以外には、ルービックキューブアートなんかもやってましたね。四角い9個あるマスを、こう、うまく色を組み合わせて、そのルービックキューブ一つずつを、こう、縦横、いくつぐらいだろうな。20個ぐらいずつかな。を並べて一つの絵にするみたいな感じなんですけれども、本当にこう、近くで見ると何が書いてあるのかわかんないんですけど、遠目で見ると、すごい綺麗な絵が描かれてるんですね。まあそういったルービックキューブアートとか、あとは、よさこいとか、空手とか、こういったのは、子供たちが普段の練習を、まあ、してるわけなんですけれども、その成果を発表する場になっていて、まあ、僕の勝手な考えですけど、こういう発表の場があった方が、モチベーションって続くんだなと思っていて、そういうのに一役買っているんじゃないかなと思ってます。もちろん、屋外にはいろんな屋台が並んでいて、焼き鳥だったり、たこ焼きだったり、ラーメンとか、餃子とか、アイスクリームとか、焼肉とか、まあ、いろんな種類の食べ物が並んでました。イベントは朝10時から、だいたい5時、6時ぐらいまでやるんですけど、公式では6時ってなってるんですけれども、もう4時とか5時とかには、屋台の方は、品が売り切れちゃってる状態になっちゃうんですね。なので、もう暇にしてるって言ったら失礼ですけど、片付け始めちゃってるので、まあ僕らもそれを見ながら、今回はだいたい5時過ぎぐらいから片付けていいですよって言いながら回ってって、まあ、車は移動ができないので片付けるだけなんですけれども、本当に片付けてもらってて、で6時ちょっと前かなになって、車を入れられるようにして荷物の運搬を OK にしました。なのでだいたい10時から6時ぐらいまで8時間ぐらいですね。で、入場者数っていうのがまだ集計中なので出ないんですけれども、もともとこのイベントはこうイベント会場っていうのがこう屋内と屋外で分かれていて、分かれているっていうか屋内と屋外のパーツがあって、屋内のパーツは有料なんですね。で、屋外が無料なんです。で、屋外だけを楽しむ人は、僕らは人数のカウントを分からなくて、分からないっていうかもう元々数えてないので、なんとも言えないんですけど、屋内の方は有料なので、チケット数を、発行チケット数を数えれば、すぐに答えは出るので、まあ、この集計作業を今後やっていくというところです。でも本当にイベントをやると、いろんな人が来るので、いろんなことが起きて、いろんな問題が起きて、本当に大変なんですけど、実は僕の当日の役割はヘッドオフィスなので、ヘッドオフィスにいるとどうしてもこの問題とかが、こう、連絡が来るわけです。で、連絡が来ると、そのやりとりだけで解決すればいいんですけども、大抵やりとりだけで終わらなくて、じゃあその場所まで行きましょうっていうことになって、僕はその場所まで行くんですね。で、問題を解決してあげて、戻ってくる途中にまたインカムが入って、また呼ばれてそっちの方に行ったりとか。まあそういった感じで、僕はほとんどいろんなところを動いて回るような仕事をしてました。まあ僕だけじゃないんですけどね。執行部員全員そんな感じで動いてる一日なんですね。だからまあ最初に言った通り、体力的には全然疲れてないと思うのに、その問題解決するっていうのは本当に精神的に疲れて、問題が見えてればいいんですけれども、問題が見えてないとどうやって解決すればいいのかもわかんなくて、これは普段の仕事と一緒で、解決策が見えない時に解決しなきゃいけない問題が発生すると、もう本当にこう辛くなってくる、どうすればいいのかもわからないとか、そういう状態が続くとやっぱりこう疲弊するっていうか、もうイベントやりたくないとか思っちゃうんですよね。でもですね、 今回のイベントは過去の数回やってきたジャパフェス中では割と楽だった方だと僕の中では思ってます。他の執行部員は今までの中で一番大変だったって言ってる人もいるんですけれども、僕は今までの中では楽だったんじゃないかなって今は思ってます。何がこう楽だったのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、こういった経験を積み重ねることによって次回、次次回がどんどんこう楽に運営できていければいいなと思ってます。次回は2025年3月1日を予定してます。来年も絶対参加するって言ってくれてるブースも本当に多いので、皆さんにはこちらの用意が整うまでお待ちいただくことになります。僕たちはこれからイベントの後処理をやっていきます。決算報告書をまず第一に作ります。その後協力してくれたところへ報告書を作成したり、ボランティアにはボランティア証明書を作って配布したりする、そういった作業が残ってます。そしてこれらが終われば3月1日のジャパンフィエスタ2025のために協力してくれそうな企業や団体に説明したりする営業活動みたいなことが始まります。もう一年中ずっとジャパフェスのことをやっている感じです。もちろんそれだけやっててもこのイベントは非営利を目的としているので、他に仕事をこなしていかないといけないわけです。やっぱり大変な思いでやっていかないといけないですよね。今後はこのイベントだけじゃなくて他のイベントも本当は仕掛けたいと思ってますし、今年最初のポッドキャストで目標に設定した新しい事業っていうのも立ち上げなくちゃいけないですし、やっぱり仕事に追われるというスタイルからは抜けられそうもありません。それが嫌じゃないのでいいんですけど、前回か前々回のポッドキャストでお話しした通り、仕事に追われる状況はいずれ破綻するので、まだ間に合ううちに対策を打ちたいと思います。なんだか具体的な話じゃなくてほんわかしてて精神論でしかないんですけど、まだまだ頭の中が整理されてないっていうか、ジャパフェスが終わったばっかりでやっぱり疲れてるのかなと思ってます。時間がある時にゆっくり考えていきたいです。では今週はこの辺で終わりにします。もう10月の中旬です。まだまだ寒い日と暖かい日が交互にやってくる、こういった状況のニュージーランドですけど、もう少しすれば天気も安定して暑い夏がやってくると思います。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、皆さんどうか気をつけて。ニュージー大好きの野沢でした。ワーキングホリデー、留学生、ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。